皆様改めましておはようございます。市民クラブの黒木信子です。最初の質問といたしまして、緑豊かな潤いのある町づくりについて質問をいたします。この大枠でのタイトルは、内容的にはと申しますか、結論的に申しますと、所感はそれぞれ違いますが、河津桜を浮いたらどうだという町づくりの一環の提案でございます。過日11月3日牛久市の文学に対して関心と理解をより深めていただくためにリニューアルオープンをいたしました住水文学館、そしてかねてより公開されております小川宇泉記念館等が立っております。この地区は誰でもが知っている通り、この常駐地区といいますのは牛久沼を眼下に見渡せ、大変景観に恵まれております。このような地域でありますことから、土浦共同病院の2代目院長でありました俳人の平本くららさんも、この常駐の景観が大変気に入り、この地に移り住んだと聞きを呼んでおります。そのような素晴らしい景観にさらに付加価値をつけ、一度住文学館や宇泉記念館を訪れた方々が2度3度と足を運んでもらうための対極的で長期的な計略が必要ではないだろうかと考え、質問いたします。また先冒頭申し上げましたように、河津桜の名勝地と言われますところは、この辺にはないために、この常駐の景観とともにより一層の地域性を高めるために、この河津の小道を含めた住水文学館や小川宇泉記念館周辺によりたくさんの河津桜や、また紫陽花の苗木を植え、切れ目ない人が集まる地域としての仕掛け作りについてお考えをお聞かせください。
大里明子教育委員会次長。
はい、住水文学館につきましては、敷地と建物を市に寄付してくださいましたご遺族の意向を最大限に尊重する形で、庭木など細部にわたり外構を設計してございます。また外構工事にも国庫補助金を活用して整備しておりますことから、開館したばかりでございますので、当面の間植栽について変更することは考えてございません。また小川宇泉記念館運用艇につきましては、建物は市所有でございますが、敷地は借地であることから、新たな植栽については土地所有者と協議の上検討してまいりたいと考えております。しかしながら、議員ご指摘の通り、若い方からご高齢の方まで3世代に愛される観光資源を目指していくために、景観を美しく整えていく必要性を認識しております。以上です。
黒木信子議員。
再質問といたしまして、住水さんは本当に皆さんご存知の通り、 八戸内科の作家で、そしてまたその内容におきましては人権派の作家であることは誰もが知っているところです。しかしながらある一定の年齢以上の人ならば知っておりますが、例えば上を向いて歩こうの作詞家の永六輔さんや渥美清志出演での寅さんシリーズの映画監督山田洋次さんなどが進行があったということ、そういうことさえも世代が変わりますとどんどんと希薄になっております。そういうような現状の中で、そしてまたこの世代の考え方の違いの中で、数年後においてどれだけの人々がこの地を訪れてくれるんだろうかと考えさせられます。そこで質問ですが、小川汚染記念館の入館者数、そして住吉水文学館のリニューアル前の入館者数、またできれば人件費を含めた維持管理費等をお聞かせいただければと思います。ただしできればですね、意図的に学校等の学習のための児童生徒につきましてはカウント しない数字が適切な数字かと思いますので、その辺についてお聞かせください。
大里明子教育委員会次長。
はい、お答えいたします。運予定の入館者数につきましては令和元年度4566人で、この年に牛久小学校の土曜カッパ塾の児童が30人来館しておりますので、児童生徒の人数を引いた数は4536人です。令和2年度については新型コロナウイルス感染症の影響によりまして2484人と減少しており、児童生徒の来館もございませんでした。今年度につきましては11月末時点で2788人で、先日長野県の小学校の修学旅行で26名の児童が来館してくれました。26人を差し引きますと2760人になります。住吉水文学館につきましては11月3日以降の開館より11月末日時点の入館者数は1458人でございます。なお文学館工事前の建物と敷地については一般の方には公開はしておりませんでしたので、訪れた方の数は把握はしてございません。また人件費を含む各施設の維持管理費につきましては、運予定についてはコロナ前の令和元年度の決算額で約145万円、住吉水文学館については概算の数字にはなりますが約1000万円を見込んでおります。以上です。
黒木信子議員。
ただいま答弁いただきましたが、運予定におきましては、子どもの数を引きますと4536人ということでしたので、まあ、コロナ前の人数としては大変、まあ、来館者数が多かったのかなというふうに思っております。まあ、オープンしたばかりの住吉水文学館につきましてもまだ1ヶ月ぐらいの中で1458人と来館者があったということをただいまお聞きいたしましたが、 このように今の段階ではまあまあの来館者ではありますが、先ほども申し上げましたように難しいのはこれから先々のリピーターをどう確保するかではないかと思います。今回の質問に対しまして、私も数箇所の視察をしてまいりました。事例を申し上げますと、11月12日に リニューアルいたしました。そして、お金もかけました。北茨城市にあります天津記念いずら美術館に行ったわけですが、館ではいろいろの催しといたしまして、これまた誰でもが知っております横山体育館などの常設展のほか、企画展も催されておりましたが、その私どもが見学した時間約2時間でございましたが、その白い美術館に本当に数人しか来館者がおりませんでした。また同じく県立の石岡市にありますフラワーパークも大変なお金をかけてリニューアルされましたので出かけてみましたが、こちらはバラの花の最盛期ではないにもかかわらず多数の花は咲いておりましたが、すごい人手となっておりました。このことから先ほど申しましたようにリニューアルされました住水文学館におきましても、次の世代どのように管理維持していけばいいのかというふうに再認識いたしたところでございます。考えてみますと、実際花をテーマにした観光地は全国あちこちにありまして、それなりに成功し、考えてみれば誰でも花の嫌いな人はおりません。普通の草花ですと大変手間暇がかかりますが、河津桜ですとあまり手間暇は毎年の植栽等に関してはかからないと認識しております。手間がかからず集客力があるというふうに考えた場合、確かに先ほど来館者数をお聞きいたしましたが、今は考えなくてもいいかもしれませんが、これから先文学館や記念館への永続的リピーターの確保をするための手段として河津桜やアジサイの植栽を提案しておるわけです。河津桜等に関しましては苗木ですので、集客力を発揮するまでは年数が必要です。しかしながら楽天市場等で、苗木の検索しますと、その値段は1000円前後です。たくさん植栽するためにはやはり安い苗木が適当でないかというふうに考えますし、樹木類は年数で価格が決まります。 2,3 年過ぎたその楽天市場で、検索しますと、そうすると1万とか2万というふうに値段がつり上がっていることを考えれば、
黒木議員、はい、具体的な企業名は控えるようにお願いいたします。
はい、市民に、 安い、もっとたくさん植栽するためには安い苗木でなければ、提案をされてきました市民たちに協賛いただき抜くのではないかと考えます。何年かして住井水産の生き方や思想を学ぶための来館者や小川汚染のカッパの発想に興味を示し来館した方々が だんだん少数になる頃には毎年見事に花をつけ、そして市外からも老若男女が訪れて来るものと考えられます。執行部の長期計画としてのリピーター確保についてのお考えをお聞かせください。
大里明子教育委員会次長。
はい、お答えいたします。リピーター獲得につきましては学芸員による展示棟の展示替えを定期的に行い常に魅力ある展示が持続するよう考えてございます。また放牧者を多目的ギャラリーとして地元行政区との連携や地域で活動する団体の作品展示地元生産者による野菜販売など地域の皆様や宿舎協の皆様との連携を図りながら共同イベント企画の実施場所としての活用も考えております。さらには学校と連携し授業での共同学習の成果の発表の場とするなど地域や学校を巻き込んだ企画を継続することにより市民の皆様に何度でも足を運んでいただける施設となれるよう取り組んでまいります。議員ご提案の河津桜についてでございますが議員がおっしゃる通り花は観光の観点から考えますと日立海浜公園のネモフィラや足利の富士の花など挙げれば枚挙にいとまがないほどさまざまな施設で人は花に惹かれ花が多くの人を呼び込んでいることは重々承知いたしているところでございます。観光の観点からリピーター獲得について考察する場合には文学館周辺の施設住井文学館だけでなく住井文学館や運予定だけではなく河童の小道や河童の碑牛久城跡あやめ園など牛久沼周辺を一体的に考えることでより効果的に魅力向上につなげていくことができるのではないかというふうに考えてございます。議員がおっしゃるようにより一層魅力的な地域に変化をさせていくことが必要であると考えます。今後新たな魅力発信を計画する場合には黒木議員のご意見を参考にさせていただきながら関係各課が連携をして進めてまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
市民の方たちによく言われますのは牛久はどんどん魅力がない町になってしまうのでその町づくりに対して何か考えてほしいというようなことがたくさんましてこの牛久駅周辺につきましては高齢化がもうどんどん進展していきまして本当に、寂しいような状況の中で今ご答弁いただきましたように唯一その常駐地区というのはこれから磨けば叱るような観光地になっていくであろうというふうに考えているところなんでぜひ、それぞれの所管が連携しながら牛久の魅力づくりに対し、ご協力いただければと思っております。続きまして牛久斜塔につきましても前段同様に河津桜の植栽についての質問となります。現在の牛久斜塔の桜ほとんどがソメイヨシノですが古木となっている木もあり 古木は古木として牛久社頭の風情を担っていますので、長寿妙化を図りながら何とかして牛久社頭を盛り上げる手立てを考えていかなければなりません。今年の桜を見る時期には雨がたくさん降って、外でのバーベキューが全然振るわなかったというふうに、聞きを呼んでおります。そうした場合にやはり時期をずらして2月から開花いたします河津桜の植栽について考えてみてはどうでしょうか。この河津桜は大島桜と寒枝桜の自然交配種で、当然日本原産であります。この桜の濃いピンクがとても華やかで、そして皆様の目を楽しませてくれることは確かであると思います。今は社頭の桜といえばソメイヨシノですが、この桜が咲く時には全部地域、牛久周辺の地域は一斉に咲くことになります。そうした意味で一足早く咲きます、河津桜が大変重要ではないかというふうに思います。牛久社頭は重要文化財に加え、レストランや物販店がありますので、絶え間ない集客を考える必要があると思います。桜の時期にわざわざ伊豆河津町に出かけられた方はご存知だと思いますが、あのにぎわいが牛久社頭にも今後必要になってくると思います。今時送付されてきます旅行者のダイレクトメールには必ず河津桜見物の案内が掲載されております。そういう意味では牛久社頭は知名度もあります。市民にとりましても近隣の方たちにとりましても、わざわざ遠方の伊豆川まで行かなくても牛久社頭で美味しいバーベキューをいただき、また美味しいワインをいただきながら、いち早く河津桜等が見物できれば、本当に近隣の方たちもこぞって牛久社頭を訪れてくださるのではないかと思います。改めてお聞きいたしますが、牛久社頭に2月に咲きます河津桜の植栽についてのお考えはどのように考えていられるのかお聞きいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、牛久社頭内の桜につきましては、正門付近に河津桜が1本のみ、植樹されているほかは、園内には樹齢70年以上のソメイヨシノが約240本植えられており、桜の時期には名所として毎年の牛久社頭桜祭りの開催もあることから、多くの方にご来場いただいております。また昨年度文化庁の事業の一環で、有識者の方が来られた際にも、牛久社頭の古木の桜と明治時代に建てられたレンガ調の建物とのコントラストは悠久の時を感じさせ、重要文化財としての価値を高めるなど大変な可能性があるとの評価をいただいております。現在牛久社頭はオエノンホールディングス株式会社の所有地であり、その敷地内にある木々はたとえ桜であってもそれは財産として当然所有者に帰属されるものとなります。また牛久市とオエノンホールディングス株式会社の賃貸借契約書上では、最終的には現状復旧での返還が規定されており、何らかの開発等を行う際には 当然慎重な対応が求められ、実際に現在におきましても樹木の伐採や畑の拡張等現状を変更する際にはその都度同社との協議を経てその後の許可を得た上で対応を行っているところでございます。牛久シャトーの管理を行っています牛久シャトー株式会社からは、当面は園内にある約240本もの桜の管理に傾注し自費での植樹は考えていないとの回答を得ており、また牛久市においても牛久市の費用をもってオエノンホールディングス株式会社の所有地である牛久シャトーへの植樹は考えておりません。以上のことから牛久市牛久シャトー株式会社ともに現段階での河津桜の植樹につきましては実施の予定の方はございませんけれども、こういった提案をいただいたことにつきましては所有者でありますオエノンホールディングス株式会社にも情報提供をしていきたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
ただいま部長の方からご答弁いただきましたけれども、ただいま難題として、議会の方に執行部の方から提案されておりますような、税金の投入ですね、これが果たしてやはり今回だけでいいのかどうか、そういうことを考えますとですね、やはりあそこの活性化ということが大変重要になります。そういう意味でですね、確かに、契約書にはそのように書いてありますが、であるならば契約書通りであるということを考えれば今のシャトーはあのままの状況で、レストラン、そしてその先ほど申しましたように物販、それだけでのみ、経営をしていかなければならないというふうになります。何かそこ、そこに対して、しっかりとした人が集まれるような、そして、行きたくなるようなそういう仕掛けが全く考えていない。コロナ前におきましてなぜあそこの牛久シャトーが、閉店されたのかということが極めて、今回難題とされております、資金投入なども考えればやはり、何か違反があればしっかり考えていかなければならないと思います。今よくガバナンス等で言われますのは、自治体は運営に対してはできるが経営感覚が全くないというふうに言われております。やはり税金を集めてそれを優先的にどうしたら使えばいいのかじゃなくて、少ない予算で効果のあるようなそういう使い方ということもやはり模索する必要性があるんじゃないかと思います。先ほどの答弁を聞いておりますと、オイノンとの契約なので、最終的には変化するときには現状復帰が必要だということでありますが、現在牛久シャトー株式会社での回答では自主での植栽は考えていないというふうな答弁でございました。であるなら自主でなければ、それを今全責任を持っている、牛久シャトー株式会社は、承諾してくれるのか、その辺の協議に関しましては、担当課であります皆様にお願いしておきたいと思います。私たちが考えますのはですね、やはり、地権主体はどこであれ、現在は牛久市が皆さんの血税を出して、あそこを20年間ですか借り受けてるわけですから、その間どうしたらいいのかっていうふうなことも絶対に、考えなければならない現状に現在至っています。そういう意味で牛久シャトーのさらなる魅力度を増すための手段、 手段の一つといたしまして、本当に本気度を出して何とかしなければならない。まして、道路に面したところですね、のところ、にの古木は20年の間には倒木する恐れもあります。そうした時にその捕食といたしまして、今から小さい木を植えておけば、その間には木もある意味大きくなっていくと思います。再度その辺につきまして、オイノンホールディングオイノンホールディングス株式会社、あるいは牛久シャトー株式会社との協議をもう一度していただくような考えはないのかどうか、再度お聞きいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、先ほどの答弁の中でも申し上げました通りですね、明治期より続きますレンガ調の建物、そして桜の古木のコントラストというものは、文化庁の有識者、あるいは民間旅行事業者、さらには外国人を対象とした観光ツアーコーディネーターの方からも大変高い評価を、いただいており、これはオイノンホールディングス株式会社と、私どもは意見交換する中でもですね、有識者との大変貴重な財産であるという点では認識を一致しているところでございます。しかしながら、まあ、議員のご指摘の通りですね、樹木でありましても生き物である以上ですね、寿命というものは考えなければいけない。ソメイヨシノに関しましても、まあ、70年以上経ったものはもうすでに古木でございますし、本来 の標準的な寿命としては60年から70年というふうに言われているところでもございます。まあ、中には100年以上経っているような木もあるようですけれども、まあ、それは例外中でございます。ただ河津桜に関しましてもですね、発見されたのが1955年ということでですね、その寿命等に関しては、まあ、正確なところは分かっていないところもございますけれども、まあ、ほぼほぼ、60年から70年ではないかなというふうに言われているところもございます。ですので、まあ現在公益社団法人のですね、日本花の会というところはソメイヨシノの植え替えの品種としてはですね、推奨品種がソメイヨシノから、神代明けものというのを推奨しているというのもございますし、その辺も含めましてですね、オイノンホールディングスとは今後ですね、もし河津桜あるいはそういう神代明けもの等のですね、植樹をに候補植をしていくようなことがあればですね、話し合いの中であれば当然牛久市としましてもですね、協力できるものはですね、極力協力していきたいというふうに考えておりますので、この件に関しましては継続してですね、オイノンホールディングスと、協議をしていきたいというふうに考えております。以上です。
黒木信子議員。
部長からのご答弁がありましたように、牛久シャトーはこの牛久の地にあるわけですね。一頃みたいに草ぼうぼうになっているよりも、やはりたくさんの人たちがシャトーを訪れてくれるような、そのためには何か先ほど申しましたように運営ではなく経営的な視点に立ちまして、しっかりと牛久シャトー株式会社か、あるいはオイノンホールディングス株式会社か存じ上げませんが、その辺としっかり協議して、今からじゃないと小さい木であれば安くてできます。でも樹齢10年とかなりますとかなりの価格がついてまいりますので、その辺につきましては ぜひ、よろしくお願いいたします。次に市役所のそばの近隣包囲についてでございます。ここも大変恋祭り等々が催されて、緑豊かな潤いのある町の一環として私は高く評価しているところです。そしてまたこの地を活用するということで考えた場合、その活用するにふさわしい場所であるとも考えます。この公園にもできるだけ多くの河津桜を植え、花のあるところではさまざまなイベントの開催が見込まれます。その際、牛久シャトーという単体だけではなく、この近隣公園も一緒に素晴らしい花見ができるような、そのような地域にするための環境ができればと考えます。そうすることによりまして、先ほど申し上げましたように、伊豆河津城本当にすごい人出なんです。私も何回も行きました。やはり、日本人というのは桜に対します思い入れというのは大変強ございまして、一緒に、行きたい人たち、皆さん高齢の方たちですが、その人たちは2度3度行きたいというふうな、いうふうに提案してきますので、私が引率するということになっておりますが、そのようなことでありますので、もし、将来的にそのような環境が整えれば、海洋マップ等を作りながら、牛久の町の売りにもなりますし、また、大きな収入源にもなっていくのではないかというふうに考えます。この近隣公園につきましても同じような質問で、河津桜の植栽につきましてどのように執行部はお考えなのか、お聞かせください。
根本洋二市長。
近隣公園につきましては、大雨寺の周辺の雨水を集める調整を兼ねております。樹木につきましては、これまでも姉妹都市の記念樹や市民会の絆による植樹を行っておりました。10年後20年大きく育ったことを考慮した場合、新たに植樹スペースはなくなっている状況でございます。また牛久シャトーの一体となった川桜の整備を行うことでの相乗効果というところでございますが、牛久シャトーの動向を踏まえながら、検討することが必要感じと思います。周囲もアップでございますが、既存のものでは、市観光協会が発行する観光ガイドブック牛久、日和より牛久周辺周辺マップ、そして それなども掲載 しながら、牛久城址、それから牛久カッパ祭り、カッパの小道を経て観光やめに至る散策ルートを紹介しております。ボラミマップやモミジ狩りマップなど、季節を彩る花々のテーマにした海遊マップの作成は可能であり、議員ご指摘の通り、川坂によるまつぐまつぐな現実した鬼には、川津桜にスポットを当てた海遊マップを作成することも可能だと思っています。私が山中の PTA 会長をやってた時に、学校に十数本の桜を植えました。植えたというか、PTA として勝手にやってしまったことが、植えて数日後に教育委員会から学校長が、こっぴどく怒られたというのがございました。そういうことで、どうなんでしょうね、そういう私たちが思うことができない、そしてそういういろいろ制約あるのもまた現実でございます。また ある場所に桜、ま、並木を作ったら虫はどうすんだ、誰が処分するんだ、レイアウトするのは地元の人間だという話も、聞いています。ですからどうなんでしょう、私たちが良くと思ったところも中にはその地元の方がなんでこんなものするんだという人もおります。ですから、まあ、川桜はそういうことないと思うんですけど、まあ、そういうことで例えば欅通りの欅、夏は涼しくていいね、でも冬になれば草が落ちて、誰が掃除するんだ。僕はいつも思うんですけど、夏の涼しさを享受できる人が、まさしく地元の人ございまして、それをまた枯葉が散ったから誰が掃除するんだ、なんかそういう感覚のものでそういうものを見てしまう、なんとも僕は寂しい思いでございます。確かにこういう、まあ、いろんな樹木の制限される中においても、このような私たちの思いをどう伝える形から私たちも重要な課題と思っております。ですから今できることを、これからできることをそれぞれ精査しながら、こういう桜についても植樹についても、こういう環境についても議論する、議論というか常に私たちはそう思いながら、思いを、止めながら、町の、観光でありませんけど憩い場を作る必要が、あるなと私は思っております。
黒木信子議員、
ただいま市長の方からですね、市長もやはり、学校側からすればなんでコンプライアンス、要するに法令遵守しないで浮いたんだという意味で、こっぴどく怒られたというような、答弁がございましたけれども、やはり町づくりに関しましては潤い、そしてまた今環境問題、そういう意味合いからも緑が大変必要になっておりますし、欅通りに対しましても一度前市長の時に坊主にいたしました。であるならばなんでね、欅の特性を考えたら当然もう浮いに枝葉が生い茂るのがそれが必要で、浮いたにもかかわらず地域住民のそれも少人数だと思うんですよね。やはり物事に対しましては賛成反対という意見はどうしても相分かれるというのが現状であります。しかしながら今市長がおっしゃったようにね、やはり、町づくりに対しましての思い、今実現しなくてもやはり長い視点で、環境問題や市の在り方等を考えた場合、そういうものが全く市長がおっしゃったように必要であるというふうに私も考えております。続きまして、河津桜の植栽で緑豊かな町づくりの最後の質問となりますが、苗木の購入と管理につきましては市民を巻き込んでの事業とするために、事業のネーミング等につきましても公募の方法などがあります。そしてまた苗木の購入に関しましても、小さければ先ほど申しましたように本当に誰でもが参加できる、そのようなことからこの苗木の購入に関しましてオーナー制度などで、皆さんの協賛を仰ぐというふうなことも可能でありますし、そしてまたその苗木の育成に関しましても里親制度等がございます。そのようなものを導入して市民ともども先日の議員の同僚議員の質問にもありましたけれども、参画をさせるというのも町づくりに関しまして市民の関心を寄せる一つの方法かと思います。 ですからその方法といたしまして、牛久シャトーの経営に関しまして、去年の6月20日にオープニングセレモニーをされたわけですけれども、その前段の12月に税金を投入するんじゃなくて、財産セクターは今まで国、県どこも成功したところがないからであるならば PFI とか、そのお金の、まあ、原資となるところはクラウドファンディング等を利用してはというふうに、申し上げたわけですけれども、結果的には、市の財政を投入するというふうになってしまいました。そういうことでですね、やはり市民を巻き込むということは、いろんな意味で、まあ、利点というか、まあ、いい面がたくさんあります。そして、その辺につきましてぜひ今後考えていただければと思っているところでございます。やはり、2024年までの第4次総合計画が示されておりますように、具体的に、ファジーじゃなくて具体的に、考えたときには、やはり一つ一つどういうふうに町づくりに対してやっていくかということを、私たちそして執行部の皆様一緒になって考えていく必要があろうかと思います。以上で、この緑豊かな潤いのある町づくりに対しましての質問を終わります。